ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文をお願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、大阪府出身で松江市の株式会社パソナ、ワークアット株式会社の田久保博樹さんと、出雲市ヤフー株式会社の佐藤浩二さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
なんかすごく話しやすいお二人だから、わーわーわーわー言ってますけど、うん、あんまりお二人のこと知らないんですよ。
そうでしょうね、う
ん
う
ん、
地味な仕事です。
あんまり表には出てこないかな。
佐藤さん聞いていいですか。
はい、どうぞ。
佐藤さんは何者ですか。
そうですね、 IT エンジニア、プログラマーとかをしている人ですね。
はあ。
ヤフー株式会社っていうですね、あのヤフージャパンっていうアプリを作ったりしてるところですね。
ヤフーで働くって都会で働かなきゃじゃないですか。
いや、そうなんですよ。なので、まあ、基本的には遠隔でこうリモートワークですね。いわゆるうちの会社だとどこでもオフィスって呼ばれてるんですけど、あれで、まあ、働きつつ、あとはまあ、出社するときは飛行機通勤っていうのがありまして。
素敵。
出雲空港さんからこう出ていて、出社するみたいな感じでやってますね。
じゃあお住まいは、
僕は出雲の方に住んでます。
あ、そうなんですね。
で、実家も出雲にまた別にあるので、
はい
はい、たまに実家に戻ったりとか、一人暮らしのお家に戻ったりとか、そんな感じでやってますね。
すごい自由ですね。
自由です。結果さえ出していれば自由にやってていいっていうのがすごい一番いいところなのかなと思ったりします、
ね、何気にすごいレベル高いこと言いますよ、結果さえ出せば。
ですね。
月にどれくらい通わなきゃないんですか。
通わなきゃっていうのはないんですよ、
うん、
なので、まあ、行かなければ行かないっていう選択肢も取れるんですけれども、
はい、
やっぱり東京結構ね、楽しいとこもありますし、うんうん、自分ちょっと部下の方々がいらっしゃるんですけれども、一緒に飲みに行ったりとかするっていうので、出社したりとか、まあ、そういうことはします。
一緒に飲みに行くのに出社するって面白いですね。
そうなんですよ。島根から明日飲みに来ないって誘われるっていう。
うん、うん、
で、東京と、まあ、例えばね、赤坂見附とかで飲むんですけれども、なかなかないですよ、ね、
なかなかないですね。出雲駅前とかじゃなくて赤坂見附に、
赤坂見附にそのまま行くみたいな感じでやってます。
なるほどなるほど。でも逆にそういう、こう仲間がいっぱいいたりとか、面白いスポットがいっぱいある東京にはなぜ住まないんですか。
基本的には住まなくてもこう往復でなんとかなってしまうので、案外人に会ったりとか遊びに行ったりとかするって月の中の数日間だけだったりすると思っていて、まあ、大半は過ごしやすい島根で過ごしつつ、まあ、なんかこうやりたいことがあるなとか、会いたい人がいるなっていう時だけ行くみたいなライフスタイルになってますね。
すごい大学生みたいな、なんか言い方悪いけど、なんか4回生くらいの大学生の暮らしみたいな。
あの単位取り終わって一周だけあるみたいな状態です。
そうそうそう、あのゼミあるからたまに行くみたいな。
そうそうそうそう。でも多分そのぐらいの感覚で合ってると思います。
田久保さんもパソコンの仕事？何してますか？
パソコンの仕事というよりかどうなんだろう。僕もなんか一言で言うとっていうのは難しいけど、普通のサラリーマンはサラリーマンですね。うんうんうん、会社勤めで。佐藤さんとは違って、エンジニア技術者ではなくて、
はい、
普通の文系出身ですし、うんうんうん、最初入社してから営業をやったりとかもしてたの、
はい、
全然プログラミングのプの字も分かんない人ですね。、はい、
今は、
はい、在住は島根松江に住んでます。で、東京本社の会社で、島根に IT の、 その開発拠点を5年前に作るっていう話があって、その立ち上げの役割で僕も東京からこっちに移住をして、それ以降こっちに住んでるっていう感じですね。
と、うんうん、いうと転勤でこっちに来たっていう感じ
ですか。そうですね、転勤、会社変わらず、
うんうんうん、
はい、転職じゃなく、はい、こっちに来たって感じ
です。そうなんですね。それまではもうずっと都会のお住まいでした。
そうですね、出身 も、大阪のもう大概こう街中の大阪市内の出身なので、うん、生まれも育ちも、まあ、言うとこ都会ですね、うん、都会で、うん、で就職のタイミングで、実家を出て、東京に行くんですけど、うんうん、で東京の本社で7年半ほど勤めて、さっき言ったあの松江に拠点を出すっていうタイミングで転勤でこっちにっていう、うんうん、そんな感じです
。すごい、ぶっちゃけ島根だよって言われた時どうでした？
あ、島根だよっていうか、あれなんです、自分で島根に行きますっていうふうにこう志願をして行ったので、そんなこうびっくり人事とかびっくり事例ってわけではなくて、はい、うんうん、まあ、社内でその松江に拠点を出します、うん、誰かその立ち上げの役割やりませんかっていうような、まあ社内でこう求人が出るようなイメージですね。でそこに対してあの自分でやりますっていうふうに手を挙げて決まったって感じです、うんうん、
なぜ島根、
なぜ島根かですよね、うん、まず分かりやすいところで言うと、僕の妻が山陰の出身、あの鳥取の大山ですね、
いいとこ、
はい、広く捉えるとこも妻の地元、うん、東京で子供もあのできて2人共働きで働いてたんですけど、やっぱりどっちもの実家からこう離れて暮らすことのこう大変さみたいなのをちょうどこう感じ始めてた時に、そういうその妻の地元で働けるこう、社内の求人が出たっていうので、なんかそこはもうスムーズにというかっていうのが、まあ家庭軸でいうとまずそんな感じですね。で仕事としても、東京でやってた仕事もそれはそれですごく面白かったです、刺激的だったですけど、なんかこう30ちょっと過ぎたぐらいでもう一チャレンジ、なんか面白いことできればなみたいなのをふつふつと思ってた時に、まさにその拠点の立ち上げっていうすごい面白そうな、やりがいのありそうな仕事だったので、仕事軸でも飛びつく理由がすごくあったっていうような、そんな感じですかね。はい、
佐藤さんも今までのヒストリーみたいなの聞いていいですか？
生まれたのは東京なんですよ。
あら、
うん、で12歳ぐらいにご自身の仕事の関係で引っ越してきたんですね、
はい、でそこから、小学生から島根で、
そうですね、
そこからは、高校くらいまで、
もう大学までずっと島根でした。
おお、じゃもうきっちり青春を島根で暮らして、
青春を島根で暮らしましたね。
うん、でその後じゃあまた都会に戻ろうとか思わなかったんですか？
で大学を出た瞬間に一回3、4年ぐらいですかね、東京に住みました。
うん、
中目黒っていう、もおしゃれな
都会だ、
目黒川の桜を見ながらこう出勤するみたいな感じの生活をして、でその後またこっちに帰ってきたって感じですね。
2人どういうつながりで出会ったんですか？ IT つながり、
IT つながりで、はい、で僕がで出会った時は僕はもうこっちに来て、あの普通の社会人ですけど、佐藤さん島大の学生さんでいらっしゃって、で当時からももう今もですけど超有名な人なんだったんですよ、島田の中で。それこそこうものづくりですよね、さっきのプログラミングとか含めて、ものづくりが好きな人のこう集団を作るって、あれ部活動でしたっけ？
そうですね、
ものづくり部ピムっていうのを立ち上げられた方で、僕たちまあ IT 企業としてやっぱり地域で学生さんとこう接点を持つとか採用につなげるみたいなの意識する、やっぱりこう学生さんのこう情報とか大学での動きって情報入ってくるんですけど、もう佐藤さんがそういうことをされてるっていうのも、やっぱ IT 企業の方をみんな知ってて超有名な方だったですね。学外のいろんなイベント、ビジネスプランコンテストにも学生部門で出られて優勝されたりとか、でご自身でその部活動の2日間3日間ぐらいの合宿イベントみたいなのにいろんなこう大人も巻き込んで
スポンサーしていただ
いて、そうそうそう、でそれに行かせていただいてとかで、最初まあ知り合ったっていうか、僕は一方的に彼をこう知ってるっていう、
有名人、
有名人、
顔が赤くなってき
た。うん、赤い。
分かんない、ちょっと。そうですね。まあありがたいことに立ち上げたんですけど、こう島根って学生がこう、まあ、少ないんですよね。大学も数少ないですし、その中でこうプログラミング言語 Ruby の街として松江は結構売り出してるところもあるんですけれども、でやっぱり IT の方々って多いんですよ。なんですけど、若手とか学生の子たちが集まる場所っていうのはなかったので。ちょうどいいところにいいものを作れたなっていう感じでして、 今も累計100人以上が参加してくれて、まだまだ続いていて、大人の皆さんに優しくしていただいてるっていう感じですね。
こう民間企業というか、一般の大人の人と学生が近いんですね、島田。
最近近いですよ。他にもスポンサーしてもらってるサークルとかもありますからね。
スポンサーしてもらってる。
はい。
そうなんだ。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、大阪府出身で松江市の株式会社パソナ、マークワット株式会社の田久保博樹さんと、出雲市ヤフー株式会社の佐藤浩二さんのお話、まだまだ続いていますよ。
そこからずっと知り合ってから、何でしょう、仕事とかで関係してたんですか？
近しいイベントとかでお会いすることはあるので、共通の興味のあるテーマ、やっぱ IT とかもそうだし、なんかそれ以外の同じこう境遇でいうと移住者みたいなので、イベント呼んでいただいたりというのをこうご一緒する機会もあったりとかで、そういうところでちょいちょいこう卒業されてからもお会いをして情報交換をしたりとか、
うんうん、
この前すごいお世話になりましたよね。松江さんがそれこそやられてるワケーションプログラムで、田久保さんも関わられてるんですけれども、うんうん、そこでうちのチーム全員がですね、6人お世話になりましたがね、うんうん、みんなこう一緒に島根まで来まして、
ヤフーのみんなが、
そうです、ヤフーで6人こう引き連れてまいりまして、うんうんうん、でワケーションなので、こう円雲っていう、まあワークスペースがあると思うんですけれども、うん、そこでお仕事をしつつ、まあ、夜は美味しいお蕎麦食べたりとか、
いいですね、
おでん食べたりとか、まあそういう感じの、なんですかね、ワーケーションのプログラムをこうやっていただきまして、朝のヨガとかね、
あ、ですね、
イベントとかは、その田久保さんの、パソナさんでやってる、企画してることですか？
なんかいろいろあります。僕はそのパソナに所属しつつ、うんうん、ワークアットっていう会社を3年ぐらい前に数人の仲間とこう起業してやってて、いわゆるこう副業で、
副業で起業できるんですか？
起業できるんです。はい。なのでどっちもパソナの立場としてやるイベントもあれば、そのワークアットの立場で、うんうん、なんかいろいろ、
そのワークアットっていう会社はどういうことをされてる会社ですか？
ワークアットは、大きくは働く人のこう幸せとか働きがいとか、うんうん、なんかそういうのをこう支援する会社っていうのを一応平たく言うとそういうことやってて、でその一つにワーケーション、うんうん、都市部の人にこっちに快適にこう仕事をしてもらうみたいなのとか、あとヘルスケア事業もしてたり、あと最近はコワーキングスペースですね、これは地域の方向けでもあったりするんですけれども、松江ニューアーバンホテルさんっていう宍道湖のそばにあるビジネスホテルさんの中に、はい、コワーキングスペースですね、いろいろこうテレワークをしたりとか、まあ簡単なところでこう読書をする人とかでもいいと思いますし、うん、いろんなこうイベント交流イベントをやって、そういういろんな人がこう自由に使えるスペースを作って、そこの運営をして、いろんなこう地域の方同士もそうですし、さっきのワーケーションで来る都市部の人と地域の人の交流とか、あと地域を超えた交流以外にもこう世代を超えた交流って、さっきからもあるその学生さんと社会人の交流するみたいな、いろんなこうつながりを作って、そこからこう面白い化学反応が起こって、最終的にはそれぞれのこうチャレンジが生まれる場所にしていこうっていうので、コワーキングスペース の運営とかもワークアットではやったりしてます。
いいですね。
いいです。
なんかお二人の話聞いてると、やっぱ人との出会い、人の少ないなりに人との出会いってすごく刺激になりますね、うん、人生開かれる感じがする
ですね。
島根に来てよかったなみたいなことありますか？
体が休まる感覚はすごくあるなっていうふうに思っていて、都市部でやってた仕事をそのままこっちでやってたりする部分もあるので、仕事でかかるストレスって正直そんなかかわんないし、むしろやっぱ遠隔でやってる分、都市部以上にストレスかかってる瞬間とかもあるなとこう感じながら仕事はしてるんですけど、何が違うかってなった時に、仕事が終わった瞬間のこうオフに入れるスピード感とか、あとはそのオフになった瞬間にもうすぐそこにこう自然があるので、帰り道の道中でもう回復が始まってる感じ、はい、歩いて帰ったりとか自転車で帰ったりするんですけど、 宍道湖の夕日をこう見るだけでもやっぱり多分回復してると思うんですよね、
うんうん、
その回復のタイミングとかそのスピード感みたいなのは、うんうん、こっち来てよかったなって思うことかもしれないです。
佐藤さんはどうですか？
人が優しいっていうのはあるのかなと思いますけどね。こうやって田久保さんみたいにこう、うん、学生時代からこうよくしてくれてる大人たちがこういて、それってこうやっぱり縁がね繋いでるものだと思うんですよ。都会だと縁繋ぐの難しいんですよね本当に、うん、僕もコワーキングスペースに行ってこう人々に話しかけてみるとかをやったりしてこう新しい人たちと出会おうっていう努力をしてたんですけど、
うん、
やっぱりこっちにいるとこうやってね一緒にやっていこうって言ってくれる大人たちがいっぱいいるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、
うんうん、確かに大人とつながるってこっちだとあまり違和感ないんですけど、うん、都会だと難しそうな感じがしますね。お話聞いてると
逆にこう、まあ、大人と呼ばれる年齢にこうなってきて学生さんたちとつながりたいなと思った時に、
うん、
本当に、まあ、例えば今で言うとツイッターとかで声かけたとしても、
うんうん、
なんかハードル低いんですよね。
確かに
怪しい人じゃないかなみたいなことはなくて、まあ、じゃあ地元のあそこら辺でみたいな話になってこう人と触れ合いやすいというか、
うんうんうん、
それってすごいことだなと思います、
ね、ありがたいですね。全然もうジャンルもこう年齢も職業も違う方と気軽に会えるってね、う
んうん、すごいと思いますね、う
ん、すごい。なんか知らなかった島根の姿をいっぱい知れた感じがしますこれからしていきたいことってありますか？
最近は自分の健康がすごくテーマで、なんかそれをこう突き詰めたいなみたいな。突き詰めるってちょっと表現違うかもしれないですけど、やっぱりいかにこう健康な状態を保つかみたいなのをより意識しないとなみたいなのを思っていて、最近マインドフルネス、僕のワークアットの方でもそのマインドフルネスの考えをベースにいろんなサービス作ったりはしてるんですけど、それをお客様向けっていうのももちろんですし、やっぱり自分自身の日常の中にこう取り入れて、簡単に言うとこう脳をいかにこう休めるかみたいな、
うん、
いろんなこうストレスがかかるとかいろんな仕事とかをしてると脳がやっぱりもういっぱいいっぱいになってくるので、そうじゃなくて脳をこう休ませれる状態にする、そのためにはやっぱりいろんなこう鍛錬とか訓練が必要です。それをちょっと日常にしっかり取り入れて、自分自身をこういかにこう健康な状態を保てるかみたいなのが多分ずっとテーマにはなるんですけど、なんかここ最近すごく思っていることですね、はい、
佐藤さんは今後していきたいことありますか？
そう、ちょうど田久保さんの僕10歳ぐらい下なんですよね。
で、
起業している先輩を見て僕も起業したいなと思っているので、どちらかというとギラギラした起業をしたいですね島根にどうでしょう、ヤフーぐらい有名な起業を作って頑張って稼いでいきたいと思います、
うんうん、わあ、いいですね、
はい、
稼ぎが出ますね。
いや、もう雇用を作っていきましょう、そんなこと考えてます。
ある意味こう緩いすごく自由な働き方されてる方が起業して作る会社ってすごくワクワクします。
うん、やっぱりこう人に笑顔を届けられたりとか、こういっぱいの人たちにこう届けたいっていうのがあって、今も会社にもいるので、うんうんうん、そこら辺をこうね、ここら辺でも地元の友達たちと起業して一回やってみようかなと思ってます。
いいですね。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。